みんなこのことが神の技だということをみんな分かりましたから、誰も逃げないんです。びっくりした囚人は、そのパウロとシラスを自分の家に引き取ってですね、打ち切りと洗って、この手当てをしですね、そしてその家族に相談ですね、どうしたらいいですか、私たちは何をしたらいいですか、主イエスを信じなさい、そうしたらあなたもあなたの家族も救われますと、その勧めの言葉に従って家族みんなで洗礼を受けた、バプテスマが救われた、そして家族みんなが救われたことを、主の救いに預かったことを喜んだというですね、その救いの技が起こった。どこから起こりましたか？賛美から起こった。賛美がその局面を全く一変してしまったということですね。我が魂を主を褒めたたえよ。主を褒めたたえるということはですね、私の魂を引き上げられるということだけじゃなくて、また状況を一変させてしまう神を御霊が働く機会とするということだけじゃなくてですね、主を褒めたたえるのは神のすべての恵みを忘れないためです。忘れるな、我が魂を主を褒めたたえよ、そのすべての恵みを心に留めよ。申し上げましたように、神学では主がよく言ってくださったことを何一つ忘れるな。そのために主のよく言ってくださったこと、主の恵みの一つ一つを取り上げて感謝を捧げる、感謝を捧げる。主はなめ、繰り返し主を褒めたたえることですね。で、主のよく言ってくださったことの内容が実は一節から五節にこう出てまいります。ごめんなさい、3節から3節、4節、5節出てまいりますね。一つは第一の言葉、3節、主はあなたのすべての不義を許しというこの言葉ですね。これは私たちの感謝の感謝を捧げるべきことなんですね。主のよくしてくださったことの第一のことでしょう。不義というのは罪とがのことです。私たちの罪がイエス・キリストの十字架によって全て許されていること、清められたこと、そしてキリストによって罪のないものとされていること、これは主の恵みの中でも最大の祝福、恵みです。その経験です。人間が一番深いところでうめくように求めているのは、自分の罪が許されて神の前に申し出しができ、聖天白日の身として神の前に立つことができることです。ある方がそう書いておりましたが、本当だと思いますね。皆さん、いつ私たちがその瞬間召されたとしても神の前に立つことができる、罪許されて清めをいただいて、神ご自身が義と認めてください、神の前に申し出しができ、聖天白紙の身として神の前に立つことが許されていることはね、なんと驚くべき恵みでしょうか。これは全ての神の恵みの恩寵の基本だと、基本中の基本だと申します。そうじゃないですか。今朝私たちはこのことを本当に感謝したいと思います。病の癒しのことが書いてあります。あなたのすべての病を癒しと書いてありますね。病が癒されるということは、本当にその病の中でいろんな苦しみを経験している方にとってはですね、本当に感謝のことですね。しかしまたこの病を癒していただくということはですね、この病というのは罪とどうも関わりのあるようなことであります。罪の病、罪から来る病だと理解すべきだとある人は言ってますが、イザヤ書の53章には、彼は自ら懲らしみを受け、我々に平安を与え、その打たれた傷によって我々は癒されたと言ってます。これは病の癒しだけじゃなくて、罪、 トガの一切の癒しのことも含んでいるわけですね。病と罪、罪と病というのは一緒くたに一緒にされている。病も罪も罪も病も全部それを癒していただいているという、ね、その恵みです。あなたの命を墓から贖い出しという言葉が出てまいります。私は墓から贖い出しをくださった。墓っていうのはね、滅びの穴、穴という意味なんですね。穴なんです、これは。私はやがてそこに罪を犯し、汚れを持ち、不義の中にある私たちが生涯を終えますときに神に裁かれて、この穴に投げ込まれるというのがあるんですね。死と滅びのことであります。裁きのことであります。本来そういうものでありましたので、そこから引き上げて、贖い出してくださったという。そういうことを歌っております。冠をかぶらせるという言葉が出てまいります。詩編23編には、すべての恵みと慈しみの私を追っかけてくるという23編の最後に出てまいります。恵みの私を追っかけてくる。神様のなさり方です。慈しみと憐れみとの冠をかぶらせてくださる。罪と死と滅びの中に、闇の中に、暗闇の中に、突き落とされなければない、裁かなければならないものでありましたけれども、そこから贖い出して、神の恵み、諸々の恵みと慈しみというものを、冠のようにして私の血にかぶらせていただいているということです。そういう特権と恵みを私たちはいただいているということですね。あなたの生きながらる限り良きものを持ってあなたを浴びたらせられるという言葉が出てまいりました。満たしてください。満たしに満たしてください。一生生きながらる限り良きものを持って満たしてください。神様が責任を持って私の生涯に伴ってください。必要満たし、良きものを持って必ず神様が保証して満たしてください。5つのこと、あるいはそういう中で、こうしたらあなたを若返って、わしのようにあなたになる。わしというのは、ね、非常に長生きする鳥だそうですね。前に羽が生え変わる。そして、高く力を持ってですね、そのこの翼で高く駆け上がることができる、舞い上がることができる。そういう、心身ともにですね、力強い、この生き方をさせていただくことができるということが言われていますが、いかがでしょうか。この5つあるいは6つの、この私たちの救い恵みの内容、これは私たちに神がなしてくださった全ての恵みであります。今私たちに与えてくださっているところの全ての祝福です。将来これからも生きる限り与えてくださるという全ての恵みの約束なんですね。ですからこれらが私たちの信仰生涯に与えられている全ての恵みの総括、まとめだということができます、ね。今朝私たちは、そのとおりです。これはあなたはどうですか。はい、そうです。この点についてはどうですか。はい、そのとおりです。救いいただき、神の憐れみをいただき、恵みの立場に置いていただいている私たち。神の諸々の救いの中に私たちはあるというとき、私たちはこの恵みを一つ一つですね、我が物として確認し、またその一つについて私たちは神を褒めたたえるということをしたいですね。で、恵み、神学で主の良くしてくださったこと、この言葉にはですね、取り扱われとか成熟するというそういう意味があるようですね。幼子が血離れさせられるというそういう意味があると、ヘブル語にはあると説明されておりました。そうですね、罪を失わないも簡単なことじゃない、ね、神様の前に 徹底した悔い改め、忍耐と悔い改めとして、痛みを通してです、ね、それは私たちに与えられたものです。病の苦しみの中、うめき叫ぶ中から、主は不思議なように癒しを与えてくださった。決してですね、簡単なことではなかった。痛みが、しばらのような痛みが、その恵みの一つにはあったんです、ね、そのような神の子としての訓練、取り扱いを受ける中で、そういう信仰経験を通して一つ一つの神の恵み、よくしてくださったことを、私たち自身の成熟成長とともにこれを数えることができるならば、なんと幸いなことでしょうか。それが簡単にポンと与えられたものじゃない、棚ごと式で出てきたものじゃない。